佐藤翔、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今年もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さて師匠、はい、今年の年末年始ですが、はい、どのように過ごしましたか。また2019年、はい、井戸市どんな年にしたいですかね。
は
い、
まあ年末はですね、はい、31日まで、12月31日まで忘年会、
はい、
で1日からまた新年のご挨拶回りと、4日から仕事始めたわけですけども、逆に良かったですね。体はそのままずっと続いていたんで、
ずっとコンディションがキープされている、リズムが
ずっと続いていたんで、逆に良かったかなと思います。
はい、いやもうね、年の切り替えでも、はい、お仕事というか人との付き合いを大切にされてきた、はい、
そうですね、
師匠、
それをもとにやはり今年もですね、2019年は、うん、まあ、人が交流して、そして企業や人といった方々に宇都宮が選ばれて、うん、そして今住んでる方々、そしてこれからの世代の子どもたちにもしっかりと夢を持てるような、うん、そしてその夢が実現できるような、まあ、そういう一年にできればなと思っています。
はい、僕たちもじゃあお互いにこう夢を見られる、はい、実現できるようないい一年にしていきたいですね。はい、さあ市長、次にですね、はい、市の取り組みについてもお伺いしていきたいと思いますが、昨年もいろいろありましたね。
そうですね、昨年平成30年でありましたけども、まず市政におきましては LRT が念願の着工を6月に見ることができました。
はい、
また5月には大谷石文化が日本遺産の認定を受けることができました。
はい、
そして宇都宮駅東口の優先交渉権者が決定いたしまして、うん、計画が具体化をいたしました。
はい、
そして暑い夏でありましたけども、 3×3 ワールドツアー宇都宮マスターズが開催され、うん、そして11月には、ツアーファイナルが誘致をできることになりました。
すごい。
また外部からの評価でありますけども、
はい、
共働き子育てしやすい町ランキングにおきまして宇都宮が第1位に輝くことができたとともに、
はい、
住みよさランキング、まあ、人口50万人以上の都市におきましては、はい、5年連続第1位という評価をいただきました。また活力度、まあ、これも人口50万人以上ですけども第1位という評価をいただくとともに SDGs 総合ランキングで第3位、1位が京都、2位が北九州、はい、で3位が宇都宮、まあ、ベスト10入りは政令市が、まあ、だいぶ占めていましたので、
はい、
まあ、中核市、タイヤの規模が小さい宇都宮が、全国で第3位という評価をいただいたというのは、いいことだと思いますし、まあ、このランキングは、まあ、持続発展可能な、まあ、そういう都市ですよね。ま
あ、
そういう中で宇都宮が選ばれたというのは良かったと、まあ、思いますし、うん、これからの世代のためにも、まあ、こうした事業は意識をしてしっかりと、うん、まあ、積み上げていきたいと思います。
はい
はい、
いやこのようにね、素晴らしいこう結果が並んでいるのも、ね、こう日頃からの市の取り組みあってのことではないでしょうかね。はい、
そうですね。
すぐに平成31年度が始まります。
はい、
そして5月には開園と、
はい、
今後ね、どんな取り組みをお考えでしょうか。
はい、そうですね、まあ、時代潮流を的確に把握して対応しなければならないと思うんですね。
うん、
まあ、人づくりと街づくりの好循環を創出するための、まあ、3つの街づくり好循環プロジェクト、これを推進して市の街づくりの羅針盤となります第6次総合計画、これに掲げる未来都市宇都宮の実現に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。まず一つ目ですけども、まちづくり好循環プロジェクトということで、ネットワーク型コンパクトシティが支える共生社会創出プロジェクトということですけども、まあ、これから少子化で支える現役が少なくなりますが、少なくても高齢化社会をきちんと支えることができるような、そういう都市の構造に変えていきます。これがネットワーク型コンパクトシティ NCC でありますけども、はい、まあ、これをしっかりと構築していくために JR 宇都宮駅東口地区、まあ、この整備にも積極的に取り組んでまいりたいと思います。また大手地区市街地再開発事業、これも熟度を増してきましたけども、うん、しっかりと気を抜くことなく、まあ、進めていきたいと思います。また LRT でありますけども、まあ、LRT だけが注目を浴びてますが、 LRT によって新しいバス路線が大きくできてきますね。駅東だけども150本はできる予定でありますので、
はい、
まあ 公共交通の構築、誰もが運転できなくても移動ができるスーパー、病院、銀行、あるいは郵便局、そういったところに自由に行くことができると、そういう街を作っていきたいと思ってます。それが少ない現役でも支えやすいという社会になりますし、利用する方には利便性が高まっていかないと、利用しづらいということになりますので、利用しやすい公共交通、そのために、交通 IC カード、これを作りまして、上限運賃制度の準備、こういったものにも取り組んで、地域内交通、バス、また LRT、JR 線、東武線、そういったものがこの IC カードで乗る、そして乗りやすいという公共交通にしてまいりたいと思います。また高齢化社会でありますので、地域包括ケアシステム、これをさらに進化推進させて、在宅療、在宅介護、そして地域の中で皆さんが守り、そして支えていくという、そういう街を作ってまいりたいと思います。またこれからの子どもたち、今の子どもたちですけども、子どもの貧困対策、また児童虐待防止、こういったものに取り組むとともに、教育、ここにも力を入れて、他の都市にはない子育て、教育、そこに力を入れて、選ばれる町宇都宮を目指してまいりたいと思います。また ICT で暮らしやすい、暮らしも町も元気プロジェクトということで、身近な生活の利便性向上といたしまして、 AI を活用した、問い合わせ対応の思考的な運行、こういったものにも取り組んでまいりたいと思いますし、 ICT の人材育成、プログラミング教育の実施に向けた準備にも取り組んでいきます。また中小企業支援ということで、さらに充実した中小企業への支援と、農業ですね、農業王国宇都宮を目指した、農業の生産性向上と、そして年収、これを上げて、農業をやってみたい、あるいは農業を継いでみたい、農業を続けたい、そういう農業を育てていきたいと考えています。またブランド発掘創造発信プロジェクトといたしまして、観光交流の促進、これを図ってまいります。やはり定住人口を増やすことも大切なんですが、外から来てお金を落としていただくという交流人口、これも増やしていきませんと、もったいないですよね。ましてやこれだけインバウンドで海外からも外国の方もお見えになる、国内でも多くの方が旅行を楽しんでいただくと、そういう時でありますので、大家をさらに力を入れて、一日観光ではなくて泊まって観光、これにはもう大家を育てていくしかありませんので、大家に徹底して力を入れて観光を一大都市にしていきたいと思います。また先ほど申し上げたイベント 3×3 のワールドツアーファイナルが宇都宮で今年11月に開催をされます。またジャパンカップサイクルロードレース、そしてクリテリウム、これも行われますし、クリテリウムは今回10回記念レースなんですね。多くの海外のトップアスリート、素晴らしい選手を呼びたいと思ってますので、ぜひこれも期待をいただきたいと思います。そして私が一番心配している消費税率の改定ですね。この影響が極力受けないように、国がいろんな支援制度を作る予定でありますけども、それが明確になり次第、市といたしましてもどういうところに支援ができるのか、しっかりと対応をして、漏らさず消費税対策というものを合わせて行っていきたいと考えています。
いやもう今年もたくさんの取り組みがね、これから進められていくなというところで、たくさんのこの未来都市宇都宮の構想が聞いてるととてもワクワクしますよね。
そうですね。
お話をいただいたことが実現されていくと、この宇都宮市は安全安心、暮らしやすさが備わって、そして利便性が高い都市になっていくということなんですね。
はい、そうですね。新たな時代を迎える本年を起点に、100年先まで持続できる、発展できるという町を次の世代のためにも作っていきたいと思いますし、定住人口、交流人口を増やしていくこと、選ばれる宇都宮になっていきたいと思いますが、やはりそのためには県内で人の奪い合いをしても、これはマイナスになりますんで、人や企業が集まりすぎている東京都市圏、そこから人や企業を呼び込んでいく、そして宇都宮として県庁所在地としての責任と役割をしっかり果たしていきたいと考えています、ぜひ、市民の皆様方にも未来都市宇都宮の実現に向けて、ご支援とご協力を賜りますようお願いいたします。
よろしくお願いします。応援していきます、さあそして、今日もですね、宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますので、ここでご紹介いたします。こんな質問です。 JR 宇都宮駅の 東西自由通路の壁一面に LRT のデザインなどが書かれていると聞いたのですが、詳しく教えてくださいということですが、市長お願いいたします。
はい、よくお気づきになってるなと、通る方は分かると思うんですね、はい、うんうん、まあ、何せ1日あたり通行量が12,000、約12,000ということでありますから、まあ、多くの方に目に触れるところだと思います、うん、まあ、のラッピング形式による、まあ、LRT 事業の情報発信なんですね、まあ、JR 宇都宮駅の東西自由通路の北側ガラス面に初めて、はい、ラッピング形式で発信をいたしました、うん、まあ、の内容は料金や運行時間帯、運行頻度などのサービス水準について掲載をいたしました、うんうん、初乗り150円から、そして最大は400円ですよとかですね、はい、また支払いは先ほど申し上げたように1枚のカード、 IC カード、交通 IC カードで、うん、バスも鉄道そういったものも乗り継ぐことができますよというもの、うん、まあ、そういうものを掲示をいたしました、まあ、デザイン決定した LRT 車両の正面、そして横側面、はい、また斜めの、うん、画像など、まあ、車両の PR もそこでは、展示してますので、うん、ぜひ車両どんなもんかな、どんな色かなって思う方には見ていただけると分かりやすいんではないかなと思います、まあ、掲出予定は平成31年3月末まで、3月末まででございます、はい、まあ、4月以降も東西自由通路などを通しまして情報発信は積極的に進めてまいりたいと思いますので、はい、皆様方にも、注目をしていただいて多くの方に語っていただけるとありがたいなと思います。
うん、いや本当ね、この横から斜めからデザインかっこいいんですよね。
そうですね、
はい、黄色と
流線形、
ね、グレーと、はいはい、とてもかっこいいので皆様まだという方はね、ぜひ見てみてください、はい、なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからご質問を受け付けていますので、お気軽にお寄せください。さあ、より暮らしやすくなる未来都市宇都宮に向けて、市長も今年もお仕事頑張ってください。
はい、本年もよろしくお願いいたします。
本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。市長ありがとうございました。
ありがとうございました。